本日与えられている聖書の箇所を朗読いたします。マタイの福音書の21章1節から17節まで。マタイの福音書21章の1節からお読みいたします。さて、一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来たそのとき、イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。そうすればすぐにロバがつながれていて、一緒に子ロバがいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐに渡してくれます。このことが起こったのは、預言者を通して語られたことが成就するためであった。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られた。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた。また木の枝を切って道に敷く者たちもいた。群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナ、ダビデの子に。祝福あれ、主の御名によって来られる方に。ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中が大騒ぎになり、この人は誰なのかと言った。群衆は、この人はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言っていた。それからイエスは宮に入って、その中で売り買いしている者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが祭司長たちや律法学者たちは、イエスがなさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て、腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言っているか聞いていますか？イエスは言われた。聞いています。幼子たち、血のみ子たちの口を通して、あなたは誉れを打ち立てられましたとあるのを、あなた方は読んだことはないのですか？イエスは彼らを後に残し、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。今日は平和の王としてと題して、教会先生からメッセージをしていただきます。
おはようございます。本当にいいお天気で、足元を守られて共に礼拝できることを本当に嬉しく思います。来週はイエス・キリストのイースターですけれども、その1週間前のこの日は主労の日曜日と言われる日でもあるわけですね。キリストがこの日にエルサレムの町に入られ、そして人々は手にですね、主労の木の枝を持って迎えたということがありました。そしてこの週の金曜日に十字架にかけられ、そして日曜日に復活されました。今日はこの主労の日の日曜日の出来事から見てまいりたいと思います。まず一つは、王であるイエス・キリストということです。イエス・キリストはエルサレムに入られるわけですが、王として入られたということでした。でもどのような王として 入られたのかなとなるわけですけれども、まあ、一つは約束の王として入られたということがあります。この21章の5節から7節にあった通りです。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子である子ロバに乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバと子ロバを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られたとあります。このところの予言の言葉は、イエス・キリストが生まれる500年余り前の預言者ゼカリアの預言でした。その預言は、やがての日にイスラエルの国に理想的な王が与えられ、その王がロバに乗って都エルサレムに入るというものでした。そして今イエス・キリストがその預言の通りにロバに乗ってエルサレムに入られたわけです。それはこのイエスこそが旧約聖書で予言されていた約束の王であるという印となっていました。そしてこのことは、まあ、今日の私たちにとっても大切なことでした。イエス・キリストは今も全てのものの王として、全てのものの王として私たちの前に立っておられ、王として迎えられることを、まあ、求めておられるわけです。イギリスのヴィクトリア女王、まあ、その1800年代の女王の戴冠式の時ですけれども、最後にこのメサイアが歌われたそうです。慣例ではハレルヤコーラスを歌っている時は、参列者一同は起立をする。まあ、それが当然のことであり、ただ女王は起立しなくてもよいということでした。まあ、ところがこの戴冠式で若い女王はですね、他の参列者とともにキリストへの忠誠を告白するために、もう起立したくてしょうがなかったというわけですね。でも王室の慣例に従ってそれをこらえていた。まあ、ところがこの賛美の中の王の王、主の主と歌われるとですね、女王は王の特権を捨てて、そこで立ち上がり、両手を胸に当てて、頭を垂れて、頭を垂れて礼拝をしたという、まあ、そんなエピソードがあります。もちろんキリストが王と言っても、今すぐにこの地上で、この新しい王国を立て上げるということでありませんで、キリストの再臨の時でもあるわけですが、でも、じゃあ今私たちの心はどうなのか、私たちはキリストを王として迎えているのか、あるいは私たちの心は一体何が支配しているだろうかと問われます。何が私たちの心の王座について、私の王となっているだろうか、まあ、そのことを思うわけですね。弟を殺したカインのような妬みや、あるいは恨みや憎しみであったり、わがままや自己中心であったり、さまざまなものであるかもしれません。まあ残念ながらそれらに支配されて行動している面もあるわけですが、でも私たち今心を開いてキリストを私の王として、約束をされた王として迎えなければならないということがあります。でさらにキリストは平和の王として、平和の王として来られたとあります。このことはキリストがロバに乗って入られたことが表しているわけです。というのは普通は王は立派な馬に乗って町に入るというものでした。でもロバはまさに平和の乗り物でした。まあロバといえば何かこの愚かな動物のように思われがちですが、聖書の時代は決してそうではなかったわけですね。平和な時代では王や、あるいは王の家族や重臣はロバに乗っていたというわけです。ですから決して卑しい動物ではなかったわけです。 でさらにロバは馬に比べて戦いあるいは戦争には向いてはいなかったわけです。力も弱いという言葉がありました。まあ、そんなことからも平和な時代の王の乗り物とされていました。キリストは平和のためあるいは平和をもたらすものとしてロバに乗って都に入られたということでした。確かにキリストは私たちに平和をもたらす方でした。その平和はまず神との平和ということがありました。聖書は言います。私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を得ますとあります。ローマ書の5章にありますが、キリストによって神との平和を得た。神と私たちとの間は決して平和とは言えなかったわけです。私たちは神に対して罪を犯していた。そして神に敵対するものとなっていたし、神もまた私たちの罪を裁く、そういう方であったわけです。ですから、そのために平和はありませんでした。キリストが、でも私たちの罪の身代わりとして死なれたことによって、私たちの罪が許されて、裁くもの、あるいは裁かれるものという関係ではなくなり、まさに平和が回復されたわけです。さらには私たちの心に平和、すなわち平安をですね、与えてもくださるわけです。イエス・キリストがこの最後の晩餐の時に弟子たちに言われた言葉ですが、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりませんとあります。平和、平安、同じ言葉ですけれども、私たちはこの世に生きる者として、多くの試練があったり、戦いがあったり、悩みがあったり、苦しみがあったりします。問題や重荷もあります。でもそういう中にあっても、キリストへの信頼のゆえに、キリストが必ず最善のことを成してくださるという信仰のゆえに、嵐の中にあっても平安を持つことができるわけです。キリストは約束の王として、あるいは平和の王として、で、さらには清め主なる、清めてくださる王として来られたということがあります。エルサレムに入られた後、イエス・キリストは神殿を清めました。12節以降にあります。神殿には今日の日本の神社仏閣のお祭りと同じように、神殿に来る人々を目当てとして、多くの商売人や、あるいは貪欲な人々がやはりたむろしていました。およそ神を礼拝する場所、祈りを捧げるにふさわしいかとなると、本当に疑問となっていたわけです。ですからイエス・キリストは、あなた方は祈りの家を強盗の巣にしているというわけです。商売をし、様々に儲け、あるいは奪い取るような、そんなところにしているとして、彼らを追い出されたとあります。神殿を、宮を清めたということでした。まあ私たちの心の中はいかがかとなるわけです。心の中にもこの時の神殿と同じように、まあ強盗の巣とまで言わなくても、罪の住処となっていることもあります。私たちの体は、それこそレントゲンなので、その中がよくわかるようになりました。病気があればそれもわかります。でも心の中は写真では写せないわけですけれども、その心の中を見るならば決して綺麗なものとは言えないところもあります。様々な罪の思いでいっぱいのこともあります。それは神が一番ご存知のことでもあり、そんな私たちを清める方としてキリストは来られたということでした。このようにキリストは約束の王として、あるいは平和の王として、清め主なる王として 来られたということでした。今私たちに求められることは、このキリストをこの私たちの王としてお迎えするということになり、そのことが大切なことでもあるわけです。以前にも紹介したことありますが、ドイツの若いですね、優秀なこの医師のことがあります。彼はですね、その優秀さもあって、その町一番のお金持ちの女性と結婚したそうです。でも彼には田舎に年老いた貧しい母親がいたというわけです。そして彼はそのことをですね、妻である彼女に隠していたわけです。ですが彼は心が痛みですね、奥さんに言いました。実は田舎にですね、子供の頃を育ててくれた女中さんがいるので呼び寄せたいと思うというわけです。奥さんは賛成してくれました。で、彼は実際は母親であるわけですが、母親はですね、女中と偽って呼び寄せ、そして自分の家の屋根裏部屋に住まわせたというわけです。ですが彼の心はやはりいつもイライラが募りですね、不安であったわけです。まあ、そこで奥さんはですね、やはり不審に思って本当にこう問い詰めたわけですが、その時彼が告白をしました。まあ、するとその奥さんは彼の手を引いてですね、屋根裏にいる 母親のところに行って深くですね、お詫びをし、その母親を最も良い部屋に迎え入れたという、そして夫婦の間にも平和が戻ったということでした。まあ、私たちもキリストに対して、神に対して同じことをしていないだろうかと問われます。神をキリストをですね、片隅に追いやっていないだろうか、本当に王として真ん中にお迎えしているだろうかと問われるところでもあります。まあ、そのような王として来られたキリストの姿があります。もう一つは人々の歓迎の姿があります。八節以降にありますけれども、人々は王として来られたキリストをですね、まあ、三つのことを思って迎えました。一つは喜びを持って迎えたわけです。大きな喜びを持って迎えるわけですが、八節においてこうあります。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた、また木の枝を切って道に敷く者たちもいたともこうあります。一つは喜びを持って迎えたということです。人々は白の木の枝を持ってそれを振ったり道に敷いたりして迎えました。マタイの福音書では木の枝となっていますが、ヨハネの福音書などでは詳しく白の木の枝となっています。白の木の枝を持って迎えることは王の勝利を祝いですね、喜び褒めたたえるものでした。すなわち戦いにおいて勝利をした凱旋してくる王を迎える時の姿でした。人々はキリストをですね、勝利した王として迎え入れたわけです。この時人々はイエス・キリストを、それこそローマ帝国から自分たちを救いですね、独立させてくれる王として期待を持って迎えたかもしれません。ですがキリストはこの地上においてローマと戦い、国を独立させることを目的とした王では今はなかったわけです。キリストの勝利はこの地上での戦い、ローマとの戦いではなく、悪魔とまた罪との戦いでもあったわけです。キリストは十字架の死によって私たちを罪から救い出すために来られた、そのことをなされたわけです。そして罪と死に対して勝利者となられました。このキリストによって、救われた私たちであるわけで、喜びを持ってキリストを迎えるわけです。次にはこの服従の心と言いますか、従う思いを持って人々はキリストを迎えました。 八節を見ると自分たちの上着を道に敷いたとあります。人々は自分たちの着ていた上着を道に敷いた。まあ今日でも同じようにして王を迎えることもあるという国もあります。まあこれは王を迎える最高の迎え方だと言われます。特に、自分たちをですね覆っていた上着を道に敷いて、その上を王が通るわけですから、まさに王に対しての服従、従うという思いを表しているわけです。人々はこの時には勝利者キリストに従うという思いを持って迎えたわけですね。まあ、私たちはどうだろうかとあります。王であるキリストを、またその言葉に服従する従う思いを持って迎えているだろうかとなります。キリストの御心ならばどんなことでもいたします、どんなところへでも行きますという、そんな心があるだろうかとなります。口では従いますと言いながらも、気に食わないと主よそれはできませんと答えてしまうこともあるかと思います。いろんな理由をつけたり言い訳をすることもありますが、そうではなく従う思いを持って迎えるということでした。でまたさらにはこの賛美を持ってキリストを迎えました。旧説においてこうあります。群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナダビデの子に祝福あれ、主の御名によってこらえる方にホサナ糸高きところに。このホサナという賛美を持って迎えました。まあホサナは、まあ、今日も賛美の言葉として用いられることもありますが、もともとは主を救ってください、主を救ってくださいという意味合いでした。そしてそれはこの神また王に向かっての、まあ、願いや祈りの言葉となっていました。でもやがてそれは神や王への賛美の言葉となってきたわけです。しかも大きな喜びを表す賛美でした。まあ、そのような賛美をもって人々はキリストを迎えました。まあ、私たちはどうだろうかとなります。喜びの賛美をもってキリストを迎えているだろうか。例えば私たちが愛する人との出会いの時は時計を見ながらも今か今かと待ちます。そして顔が見えると嬉しさでいっぱいになるかと思うんです。じゃあ礼拝に来る時はどうだろうか。神とキリストとの出会いである、そこに大きな喜びやあるいは賛美を持って出てるだろうか。確かに疲れている、あるいは重荷もある、でもそれらを神に委ねて、キリストに委ねて、本当にホサナという賛美を持って礼拝を捧げることができれば、と幸いであるわけです。まあこうしてキリストは約束の王として、平和の王として、清め主なる王として、私たちのところに来られました。私たちに平和と、そして平安を清めを与えてくださいます。じゃあ今私たちのなすべきことは、このキリストを本当に喜びを持って、従う思いを持って、あるいは賛美を持って、お迎えするということであるわけです。キリストをですね片隅に追いやるのではなく、王として私たちの心の王座にお迎えし、この城の日を迎えたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。イエスキリストが王として来られました。私たちもこのイエスキリストを心から喜びお迎えすることができますように、またキリストに従うものとなしてくださいますように、心からお願いをいたします。今日もこうして礼拝に積まれたお一人一人の上に豊かに祝福がありますように、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。